한다. 시티 이포메이션.
スマイル人権の時間です。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただけるような情報をお伝えいただく時間です。広報3段に挟み込まれた人権3段から記事についてお話をしていただきましょう。今日はまずは人権共生推進課からお越しいただいた井川真也さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
今月3月号の人権3段、テーマは子どもの言語習得から考える多文化共生とございますが、はい、これを選ばれたのはなぜですか？
はい、私の方が実は1年前、はい、去年の3月まで、外国の日本人学校で、勤めておりまして、
そうだったんですね。
その時にこう感じた、はい、その子どもが言葉を獲得していくという時に非常にこう難しい問題があるんだなというのを思ったんですね。はい、でそれを裏返しにすると、逆に言うと三田で暮らす外国の子どもたちにも言えるんじゃないかなと思って、自分の経験プラス三田での子どもたちの様子をちょっと教育委員会さんとかいろいろ聞き取らせていただいて記事にさせていただきました。
はい、そうなんですね。三田は意外と外国からたくさんお見えと伺ってますね。
そうですね、
お子さん方も多いと聞いてますけどもね。はい、昨年帰ってこられたということ
です
が、はいはい、どちらの方？
オーストラリアです。
ちょうど日本と逆の季節ですね。ですね、はい、今は秋になるわけですかね。
そうですね、
はい、住み心地はいかがでしたか？
よかったです。
よかったですか。はい、オーストラリアのどちらの？
オーストラリアのシドニーっていうところなんですけども。
そしたらもう都会ですのでね。はい、ゆったりとした時間でしたか？
そうですね、ちょっと日本とは時間の流れが違うような感じがしました。
割とのんびりとした感じの国民性なんでしょうかね。
そうですね、
はい、私も一度旅行で行ったんですけども、はい、タクシー雨が降るからちょっと軒のとこにこう逃げてたら、はい、順番ですよって譲ってくださったんです。私はもう後になろうと思ってたのに、はい、なんかまあなんと穏やかな皆さんなんだろうと思って。
そうですね、はい、
そうですか。じゃあそちらの方でのご経験も踏まえて今回お書きいただいたということですね。
はい、
はい、
そうです
。はい、じゃあこの項目からちょっといろいろありましたので、現地の学校から転入した A さんのケースというこの記事の部分はどんな内容になりますか？
はい、実はですね、これある英語圏の国の日本人学校にっていう書いてますけれども、はい、去年までいたとこではなくてですね、もっと昔に別の国、アメリカ合衆国の日本人学校に勤務したことがあった、は
い、
その時の経験をずっと私はもう覚えていて、ちょっと忘れられなくって、
そうなんですか。
で2度目の英語圏の学校に赴任して、はい、今度はまあちょっと管理職で行かせていただいたので、これはやっぱり気をつけて、学校全体として気をつけないといけないよということで取り組んでいったことを戻ってきて書かせていただいたという次第なんで、これはすごくもう昔の話です。
はいはいはい、内容じゃあご紹介ください。
昔で普通のまあ先生といいますかね、中学校の教員してたので、その当時は、自分のクラスに現地の学校、いわゆる現地校、アメリカの現地校から転校してきた子ども、はい、男の子がいたんですけれども、その子が全く言葉を発しない。で、まあ、ご両親揃って来られて最初に、で実はこれこれの事情でこの子はちょっと言葉が出なくなっちゃいましたという話だったんです。
単に無口ではなく
て、無口ではなくて、はい、
そこまで追い詰められてた、
そういうことなんですね。かなり傷ついて、まあ、転校してきたっていうイメージですね。
傷ついて、はい、なるほど。
で別に誰かが傷つけたっていうわけではないんですけれどもね、中身読んでいただいたら分かると思うんですけど、英語でわーっと現地校で話しかけられて、答えられない、意味も分からない、じっとしているだけ、もう耳を塞ぎたくなるような、うずくまりたくなるような、多分状況だったんでしょう ね。それが毎日毎日続いた中で言葉が出なくなっちゃったというお子さんだったんです。ただここにも書いてますけど、幸いなことに、最初はダメだったんですけれども、徐々に慣れていきまして、日本語環境で安心したのか、最終的には
移られたら、
移ったのでね、はい、だから安心して言葉が出るようになって、学習にも運動にもどんどん力を発揮していって、最終的にはまあ良かったというようなお話なんですけれども、ちょっとこのことが忘れられなくって、
で
今回行ったまた別の国でしたけれども、はい、同じ英語圏で同じようなことが起こるんじゃないかなという危惧があって、 いろいろ研究したり勉強したりしてたんです。
うん、はい、やっぱり年齢もあるでしょうね。
そうですね、
中学生という思春期と、はいはい、小さいお子さんだったらもう相手構わず日本語で言ってまた向こうは英語でという ね、
そ、
うね、
そのお子さんの性格にもよると思いますし、ね、タイプによってもね、はい、
そうなんですね。じゃあもう井川さんならではの経験から出てきた内容がいっぱいこの記事の中に出てきてますね。まあ、
そうですね、はい、
で続いてのところが海外での言語習得の課題とあります。これはどんな記事になってますか。はいはい、
先ほどの経験からですね、やっぱりこれはきちんとしたことを学んでから教育に当たらないといけないと思ったので、はい、学校全体として文献をみんなで読んだり、それからそういうまあ言語を習得 の、 専門家の先生を、ズームっていうんですか、遠隔でちょっと日本からその講義してもらったり勉強したりして、はい、で外国で日本人の子どもたちの言語にはこんなところを気をつけた方がいいですよみたいな勉強した中でですね、はい、やっぱりその母語、母の言葉で書く母語ですね、はい、母語をきちんと確立しないと、中途半端になったら大変なことになりますよと。生活できなくなるだけじゃなくて人格形成にも子どもの一生に関わる問題だから、きちんと言葉に関しては先生方もちゃんと知った上で外国で教育してくださいねみたいなお話を受けて、まあ、勉強していったわけなんです。
つまり今の場合は日本人が外国に出て、
そうです、
日本語学校に出た時に、はい、いかにもちろん現地の言葉の英語というものも大事だけれども、はいはい、母国語自体も大事にしないといけない、はい、ということを先生方も踏まえて、はい、日本語、日本人学校で教えられたと、
はいはい、なんか英語が話せるとなんか日本人はね英語が苦手だと言われてるんで嬉しいのもあるし、先生方もちょっと外国にね英語圏に行ったらちょっと半分ぐらい英語混ぜたりなんかしてるとやっぱり子供には非常に悪い影響があるから、
日本語と英語を混ぜて
混ぜたりしたらね、
なるほど、単語だけではなくてちょっとこう文章的なものも混ぜて、
そういうことしたらこう良くないよっていう話で、
はい、そうなんですね。
日本語だったらきちんと正しく美しい日本語をやっぱり特に小学校段階の先生ですね、は子どもたちに教えないと、中途半端な日本語と中途半端な英語を入れたような言葉になっちゃったら、大人はもう一回日本語で確立しているのでいいんですけどもね、
そうですね、確かに
子どもはそれがどっちがとかいうのがわからないのでね、もうそのまま受け入れてしまうので非常に危険なことがありますよというようなお話です。
そうなんですね。いわゆる日本人だったら日本語、母国語、つまり母語の大切さということも記事にされてます。ご紹介ください。はい、
母語、母国語と母語とまた違うんですね。
違うんですか。失礼しました。
ややこしい話なんですけども。
そうなんですか、
はい、母国の言葉っていうことと母語、まあ、生まれた時に、はい、親から聞かされて最初に覚えていった言葉っていうのとこれも微妙に違うんですけれども、
ちゃんとこう区別されてるんですね、
はい、母国っていうのは国、国籍に絡むことなんでですね、
そっか、
日本国籍でここに書いてますけど、日本国籍でも日本語ができない子がいるとかね、はい、そういう絡みもあるの で、 です、ね、
確かにそうですね、はいはい、
だからまあ母語ですね、母語を大切にしてまず母語を確立してきちんと言語を一つ柱を作った上で、二つ目の言語とかそういうことした方がいいんですよってよく言われてる。私も言語学の専門家じゃないんでね、そこがどうなのかっていうのは正確にはわからないんですけど、まあ、感覚的に外国で生活したものとしてもですね、はい、やっぱりそれは大事なんだろうなっていうのは理解できたんで、はい、学校での教育に気をつけて当たったわけです、はい、
そうなんですね。二つの国の言葉をこう話せるようになるって言ったらなんかこう一緒に使いたくもなりそうですけど、そうではなくて、まずは基礎的な母語をしっかりとしなきゃいけないという、
はい、そういうお話ですね。はい、
でこの中にはなんか冊子の説明も写真で入ってますね。これはどういう冊子ですか。
は
い
は
い、
これは文部科学省ではないんですけど、文部科学省に近い、もう公益財団法人の海外子女教育振興財団っていうところが作ってる、はい、まあ、外国にお仕事で行かれる、まあ、いわゆる駐在員とか、はい、そういう方いらっしゃいますね、そういう場合にお子さんを連れて行くときに あの言葉に気をつけてくださいよっていうのを私が申し上げたようなことは、はい、まあ、冊子としてやっぱりあの危険なこともあるから気をつけましょうということで作っておられたのを見つけたんです。私たちは勉強していく中で、 あ、こんなのがあるんやと。だから国として、まあ、国正式には国じゃないけどね、国としてもそういう器具を持って分かってくれてるんだっていうふうに私たちが勉強してたことはあの分かっていただいてたのが、まあ、嬉しかったって言えないじゃないですけど、ね、よかったなと思って、はい、俺もあの読んだり勉強したりしたものなんです。ホームページから取れるん で、
はい、ね、
興味のある方は、はいはい、この海外子女教育振興財団のホームページとか、はい、文部科学省のホームページからでも飛んでいけると思うので。
そうですか、はい、冊子のタイトルが、はい、母語 の、 あの母のことを書きますね、はい、母の言葉じゃなくて語るというですね、はい、母語の大切さをご存知ですかというタイトル、
はい、
はい、分かりました。ちょっと興味のある方はこれであの、はい、検索してみてください。はい、で記事が進んでいってそこから、広がってこの日本で暮らす外国人の子どもさんの言語習得というところにあります、はい、これはどんな内容でしょう。は
い、ここが結局書きたかったというか、ね、はい、言いたかったことなんで ね、はい、海外の話というのはごく一部の方しかね、サンダーにお住まいの皆さんがね、そういう心配しなくてもいい部分もあるんですけどもね、翻ってその逆パターンで、はい、日本でサンダーで暮らす外国の子どもたちも同じような危険性があるから、はい、やっぱりあの学校の先生はもちろんのことを、あの例えばご近所付き合いしたりとか、ね、地域コミュニティでもね、はい、そういう子どもたちがいる場合の接し方についてはやっぱり気をつけないといけないという、うん、こちら側が実はメインの記事で前置きがだいぶ長かったんですけど、はい、ここからあの、はいはい、サンダーの現状とその対策みたいなのを書いた次第です。
ということはやっぱり子どもさんにとってはクラス時間の長い学校などがこのあたりのサポートをしっかりしていかなきゃいけない、ね、ということなんですね。はい、サンダの現状はいかがでしょうか。これも記事にしてくださってますが、
はいはい、このあたりはですね、まあ、教育委員会さんに取材させていただいて書かせていただいてるんですけれども、はい、やはり、数をねはっきりは言いませんけれども、まあ、数十人はねやっぱりそういうここに書いてますように中国語、英語、スペイン語、ベトナム語、ネパール語、タガログ語、マレー語、ロシア語などの、言葉を母語としているような子どもたち、つまり日本語での教育に関しては、ちょっとしんどい思いをしている子どもたちが、まあ、たくさんいるんだなというのが分かってきましたし、で、まあ、もちろん先生方はね非常にあの献身的に頑張っていただいているんですけど、まあ、それだけでは済まない部分があるので、県とか三田市 の、 あの対策としてですね、あの子ども多文化共生サポーター事業、これ県の事業らしいんですけれども、
はい、
それとか三田市の事業として外国人語学指導員派遣事業などを、はい、あの使ってですね子どもたちのケアとか支援に取り組んでおるような状況です。
うん、この方たちはどういう部分を支援されるんですか。ご一緒に教室にいらして。
そうですね、そうらしいです、はいはい、横について、
はい、
日本語で授業を先生方がされる、
ね、されますね、
でそれが日本語がわからないと、はい、結局ちんぷんかんぷんなの で、
そ、 うです、ね、
そこをサポートしていただくような形で、あの派遣されていて、私がお聞きしたのはもうそういう母語で喋ってくれたら子供が非常に嬉しそうな顔してる場面があったんですよっていうのを教えていただいて、なんかねちょっとジンとしましたね、そのお話聞いてるだけでも、
ね、ほっとされたでしょうね、はい、そうなんですね、そういうサポーター制度があるということで、
は
い、
ただ残念ながらあの、まだまだ不完全なようです。
数が少ないです。
週に何回かとかね決まってますんでね、で、だんだんその日本での生活年数が増えてきたら、そのサポートが減っていく、
受けるのが難しくなってくる、はいは
い、そういうこともあるようなんで、まだ完全じゃないんですけれども、まあ、そういう制度を使ってですね、サンダの先生方非常によく頑張っていただいているというふうにはお聞きしております。
地域ではいかがですか。今のは学校のお話ですけど、
そうですね、国際交流協会というのが、ね、その次の文章とかでね、
はい
はい、出てきてますけれども、国際交流協会さんがやられているような日本子ども日本語教室スキップとか、はい、そういうあの外国の方が お子さんも含めてですね、お困りのことをサポートするような、はい、事業もやられています。はい、
じゃあお子さんから大人の方までやはりこの三田市国際交流協会さんがいろいろとしていらっしゃるということですね。
そうですね、はい、
以前はよくその 大人の方の日本語授業っていうのを聞いたことあったんですけど、はい、お子さんに向けてもされてらっしゃるということで、
はいはい、このスキップというのが、はい、まあ、これ週に1回なのかな、金曜日と土曜日に、
はい、
中学生高校生は金曜日ですか、それから5歳児から中学生までは土曜日ってなってますように、週に1回ですけどもそういう場があって、この最初のこの一番メインの写真ですね、最初のページの、はい、一番大きな写真ですね、これがそういうふうに、はい、はい、ボランティアさんかな、サポーターさんみたいな方が、2人いて真ん中の女の子を、ね、囲んで、
まあ、
一緒に遊んだりお勉強したりしている様子だと思うんですけども、
はい、
これがそんな様子らしいです。
そうなんですね。そして記事の、最後の方には多様で豊かな社会へとございますが、ここはどんな内容になってますか。
あ、はい、やっぱり、外国の方だけではなくてですね、やっぱり私たちの周りで、たくさん の人たちが住んでいますんで、いろんなタイプの方々が住んでいますんで、誰も取り残さないというようなこう、ね、理念がある、ように
う、ね、
一人も取り残さないから、
はいはいはい、
そういうふうにやっぱり お困りのこととか、ね、困りごとがいろんなタイプがありますし、そういうことを一つ一つ拾っていきながらですね、みんながもう一人残さずみんなが住みやすいような三田市になれるようにという、まあ、思いを込めてですね、書いた次第なんですけれども、やっぱり、まあ、今回の例で言いますと、多様な言語もそうですし文化的背景とかも違いますんでね、やっぱりそういう人たちが一緒に暮らしていける三田市、みんなが仲良く助け合って生きていけるような三田市を作るために、一つずつそういうことを困りごとをこう拾っていきながら一緒に考えていけたらいいなというふうな思いで書かせていただきました。
ありがとうございます。特に食文化なんてのは本当に国別それぞれにあるので、例えば、まあ、割と日本人は生のお魚握りもそうですし、お刺身もいただきますけど、はい、一切食べない国もあったりすると、はい、例えばそれ言った時に、はい、気持ち悪いなんて言われてしまったらすごいショックで打ちのめされるようなことを逆もあるという、私たちには慣れてない、初めてのことを聞いた時に、って言ってしまうのが認められてないということになるわけですよ。
そうですね、おっしゃる通りだと思います。
なんかこう立場を変えると相手のそれぞれ の文化というのがいかに大事に、それぞれの人格の中に入っているものなのかというのが分かりますね。ありがとうございます。じゃあ編集後期というこの部分についても思いをぜひ教えてください。
だいたい今のような話なんですけども、編集後期、ただ、はい、やっぱり言葉に私こだわっているのはですね、まあ、そういう外国の経験があったこともあるんですけど、やっぱりその昔日本がその別の国の方の言語を奪ったみたいなね、歴史がありますよね。でやっぱり言葉というのはその文化でありそのアイデンティティと言いますかね、そのものなので、やっぱりそこは大事にしてですね、日本にいるから日本語を使いなさいじゃなくって、なんとかそのサポートしながらでもね、母語を大切にしてもらって、でも日本の生活を充実させていただきたいというような思いがありますんでね、いろんな国の方々がいろんな世界の国々でこう暮らしていく中でですね、将来を見据えたときにですね、日本だけ日本の中では日本語ですよじゃあ済まないん
で、ね、そうですね、
やっぱりそこをこう考えていくきっかけになったらいいかなと思って全体の文章を書いた次第です。
ありがとうございます。やっぱりこう歩み寄ってお互い様っていうところでしょうかね、はい、ありがとうございました。前半には人権共生推進課から井川真也さんにお越しいただいて、人権三田3月号の、真ん中の記事の内容など主にご紹介いただきました。どうもありがとうございました。それでは後半は、藤田哲也さんにお入りいただきまして、イベントの開催、それから、人権相談ですね、このあたりのスケジュールなどをいつものようにご紹介いただこうと思っております。では代わってお話をいただきます。改めてご紹介します、人権共生推進課の藤田哲也さんです。じゃあ後半よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあまずは、イベントといいますか開催されるものを順次ご紹介ください。
は
い、
今回は、兵庫県教育委員会の子ども多文化共生センターのご紹介をさせてもらおうと思っています。
はい、お願いいたします。
帰国外国児童生徒や保護者、留学生、日本人児童生徒、教育機関関係者をはじめどなたでも利用できます。学校での生活、 学習や連絡などの相談も行っております。
はい、これはもう子ども多文化共生ということでどなたでもということですね。
どなたでもですね。はい、で、開館日が平日月曜から金曜、はい、9時から17時ですね。はい、休館日が土曜日曜、国民の休日年末年始12月28日から1月4日は除きます。はい、休館日ということですね。
分かりました。
で問い合わせ先なんですが、はい、ちょっと足は足足なんです。
あ、そうなんですね。はいはい、電話番号じゃ教えていただけますか。
電話番号0797354537、ファックスが0797354538です。
はい、ありがとうございます。
はい、で次に、三田市の取り組みなんですが、はい、三田市国際交流プラザというのがあります。
はいはい、
国際交流プラザは外国人の皆さんが多言語で相談できる窓口です。
そうですね、多言語で相談できるんですね。
はい、先ほども少し相談ではないですけど、子ども日本語教室スキップとかもあり
ました。はい、
情報統計や交流イベントの案内も行っていますので、はい、どなたでもお気軽にお立ち寄りください。
はい、
で時間なんですが、10時から17時、ただし12時30分から1時30分お昼休みですか、
ね。そうですね、ここは、はいはい、お休みをされる。
定休日が、火曜と年末年始ということです。はいはい、一応電話番号は、キッピーモール6階まちづくり共同センター内にありますので、はい、お問い合わせ先電話が、079-559-5164、はい、ファックスが079-559-5173です。
はい、
でその国際交流プラザの中に、外国人よろず相談というのもやっております。
はい
はい、日常生活でわからないことや困っていることがあればお気軽にご相談ください。
あ、はい、
必要な時には専門機関も紹介しますとあります。
じゃあもう窓口としてやっぱり国際交流プラザの方をご利用になれるのが一番いいですね。
そうですね。はい、で外国人よろず相談の、はい、日時は毎月第2水曜第4土曜日、はい、10時30分から12時30分です。
はい、
これも先ほどの三田市国際交流プラザの問い合わせ先と一緒で、電話番号が、079-559-5164、ファックス079-559-5173です。
はい、ご近所さんで、ね、困ってらっしゃる方があって、ね、ご自身でなかなかその、はい、その方の母語が話せなかったら、はい、こういうのがあるよっていうのを、はい、ちょっと電話番号だけでも、はい、書いて差し上げて、
そうですね、
おすすめになるのもいいかもしれませんね。
はい、ぜひ相談に来てください。
はい、わかりました。
それと人権も相談窓口を持っております。はい、これは普段暮らしの人権相談というのが暮らしの人権相談があります。
はい、
電話番号が 559-5062、 ファックスが 559-5063、 月曜から金曜9時から17時、祝日と年末年始は除きます。で専門相談員による性的マイノリティ特設電話相談、予約がいります。で電話番号が 559-5062、 ファックスが 559-5063、
これで予約を取るということですね。
はい、そうですね。はいはい、月曜から金曜9時から17時、これも祝日年末年始は除きます。はい、専門相談員との相談日はまた予約後に調整しますので、
はい、
ぜひお電話ください。はい、人権擁護委員による定例人権相談、これも予約がいります。はい、電話番号は 559-5148、 ファックスが 563-7776 です。
はい、今月はいつありますか。
3月の23日13時から16時の間ですね。
はい、突然行かれてもお時間が、ね、取れないかもしれませんので、はい、予約をされて行かれるのがいいですね。はい、ということで先ほどお電話ご紹介いただきました。はい、どうもありがとうございました。
よろしくお願いします。
後半人権共生推進課からお越しいただいた藤田哲也さんにお話をいただきました。どうもありがとうございました。この時間はスマイル人権をお送りしてまいりました。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただける情報など分かりやすくお伝えしてまいります。 次は4月13日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。